もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？はい、
相続のことで、
はい、
はい、ご相談させていただきたいと思います。
はい、まずじゃああなたはおいくつ？
はい、48歳です。
48歳。
はい。
結婚してらっしゃる？
一度したんですけれども、
はい。
離婚？
死別。あ、そうですか。何年前？はい、
5、6年前ですね。
何年前に結婚されたの？
15年ぐらい前だと思います。
15年前に結婚されて、5、6年前に死別された。
そうですね。ちょっと年が離れてたんです。
はい。亡くなった時はおいくつだったわけ？ご主人。
やっぱ60代。
60代。
後半ですね。はい。
60代の後半。
はい。
はい。で、相続の問題というお話なんですが、
はい、
どなたの相続？
まず私がちょっと疑問に思っていることが、父が10年ほど前に他界したんですけれども。
あなたの お父さんね。
はい、私の実の父です。
はい。おいくつで？
69、
はい、69歳。
はい、はい、はい。
で、あなたはそうするとご兄弟はいらっしゃる？
姉と妹がおります。
3兄弟。
そうですね、3人とも、はい、3姉妹ですね、はい。
はい。お姉さんおいくつ今？
今現在51歳です。
51歳。で、あなたが48歳で。
で、妹が45歳。
45歳。で、皆さんご存命ですね。
はい。
はい。お母様は？
母は78です。
78歳。
はい。
はい。そうすると、その10年前に亡くなったお父様の相続をされたわけですね、
はい、
じゃあこれは。
その相続の時、遺言を残さないままに、
はい、
もう本当になんか、後か、私もその時は家を出ていたので、はい、もうそろそろ危ないっていう時に、連絡があったんですね。
はい。
もう私が駆けつけた時にはもう本当にまともに会話ができるような状況ではなかったんです。
はい。
もうがんの末期ということで、もう声も細々としていて、
はい。
で、まあ、うちの母が申しますにはなんかそういったもう遺言とかも なくただ口頭で今後のねことを言われたっていうんですけれども、
はい、
ちょっと小さな会社を経営していたんです、父が。
はい。
で、そっちがメインだとは思うんですけども、
はい、
うちの姉もそこで事務として、母も、うちの姉もそこで勤めていたので、
はい、
まあ、そういったことを含めて、で家の、まあ、みんな女の子なので、ね、誰が後を継ぐかっていうことになったときに、
ね、
その家督相続のようなものも、もうすでに話がなんか決まってたらしいんですね、なんか。もうその時に。
はい、
でも私にはそういったことは一切、その当時は教えてくれなくて、
はい、
もう母ももう高齢なので、もう今のうちに何て言うんでしょうか、生前贈与のようなことを今考えてるというふうに話してるんですね。
あ、それは現在の話。
そうです。
あ、だからその10年前にお父様が亡くなった時は遺言状も何もなくて、もう相続は終わったんですね。
だからそれが私の中では、通常遺言書がなければ妻が1/2、残りの1/2を子供で分割するっていう一般的な常識というか、うん、でもそういったこともせずにずっと来てたわけです ね。
そういうことをせずに、要するにじゃあお父様の後を継いだのは誰？
はい、母です。
全部お母様が相続されている形になってるってことね。
そうなんですね。で、なんか困った時に子供、私たち娘が何か言えば、ちょっとなんて言うんでしょうかね、ちょっと今経済的に困ってるからっていうことを言えば融通してもらったりとかっていう、
うんうん、形になってるわけね。
うん、はい、
はい。それで今回お母様が年を取ったので相続しますっていうこと？
そうですね。じゃあ誰が何
生前贈与で
みたいなことを言ってるんですけども、
はい、
でもその以前のその時の このな、きれいにきちんとこう、今が2分の1、残りの2分の1を子どもたちで3等分しなかったことは、これは、違法ではないかどうなのか、どうなのかっていうことを、ちょっと、知りたいんですね。
あ、そういうことなの？
それもありますし、また今後のことも含めて、はい。
その、あなたのところには、だから、要は何、お父様の遺産は一度も入りませんでしたって話ね。
あ、全然入ってきてないです。はい。
うん。で、お姉様とか、妹さんには入ったの？
だからそれって、もう贈与という形でしか、私も、例えばちょっと困ってるという時に、お金を、
あ、だから、生前に贈与は時々ありましたっていう話ね。
これちゃんと贈与といっても、そんな本格的に、例えばマンションの頭金を出してもらうとか、そういうことはないですよ。ちょっと、今月はちょっと、援助してみたいな。
それ
は私はそれぐらいです。
ん
で、姉や妹たちも、は、はっきりは分かりませんけど、何がしかの援助は受けてると私は見ています。
うん。
遺言書もないと言ってますし、
うん、
なのに、
うん、
その時にきちんと分けてくれなかったこと、
はい。
それがちょっと今、引っかかってるんです、私の中では。
うん。じゃあそのお母様が生前贈与云々っていう話はなしね。とりあえずお父様が亡くなった時のもう10年経ちましたが、この時のいわゆる遺産相続はどうなってるんだと。
そうです、
はい。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、もしもし、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ですね、まあ、はい、何ももらえてないし、その話も出なかったということを気にしてるんですね。
そうですね、はい。
はい。まあ、おそらくね、この話が出るとしたら、
はい、
実質これを受け継ぐことになる方、例えば、まあ、お母さんかな、が、はい、あなたのハンコがないと、名義が書き換えられないので、ハンコを押してほしいなっていうような形で、はい、持ちかけられるというのが、まあ、一般的には多いんじゃないかと思うんですけど。
あ、この名義変更の時にですか？
まあ、ね、そういうことありました？なんか、ハンコを押してちょうだいって。
ハンコは押しましたけど、何のことについてかも、その時私も悲しさのいっぱいで、わからなかったんですね。
亡くなってしまったら、口座の方は凍結されてしまうので、
はい、
あなたのハンコは下ろすために必要だったんですよ。
で、それだけっていうことでしょうかね。その、先生が今おっしゃったこの、いろんな名義変更だとか。
いや、まあ、それは私の方に聞かれてもわからないのでね。あなたが何箇所、どういうものに反抗をしたかっていうことがわからないので。
わからないです。
はい、でも、たくさん反抗しました？
というふうに記憶してます。で、その後も、直後じゃなくて何年か経った後に、どこかから何かまた、何かが見つかったということで、押しに行ったこともあるんですね。
うん。そうするとね、全部あなたが承諾してるので、
ええ、
まあ、相続について話がないのは違法ではないですかみたいなご質問を最初されましたけど、
はい、
もう違法どころかみんなあなたが了承してますよ。
了承はしてますけど、じゃあれは何だったのというふうに今、追及しても見せてくれないんですよ、うん、その時私何に。もうその時は悲しさのあまり、悲しさで、もう本当に感情的になってて、もう とにかく父がもう亡くなるっていうことで、もう私はもう本当にショックで、もうそんなお金のことなんてもうどうでもいいとその時は思ってたんです。まだ若かったこと もあって、
うん、ね、
でそれをだ私もよくわからないので、それを見せてほしいと申し上げても見せてくれないんですよね、なんか、
う
ん、
いいですか。ね、はい、まあ、それはお父様が亡くなる前後ね、
はい、
ご家族との間で何かあなたにお父様のことをお知らせしないようなね、
うん、
関係があったんですかね。
あ、父や母のなんていうんですか、気に入らないというか、私の選んだ相手の人が、
うん、
あまり気に、うん、
まあ、それ亡くなったお父さんもってことなんですかね。
いや、私はそんなことはないと思う。母の方が今でもそれは言ってます、
うん、まあ、さっき伺ってね、ちょっと驚きましたけど、5、6年前に亡くなった時に、まあ、60代の後半だったっておっしゃったのでね、
はい、
今生きてらしたらもう70歳を越してらしたっていうことですよね。
はい。
そうすると、まあ、あなたとの年齢が20いくつ離れてたってことですよね。
はい、はい、はい。
だから、
それもあったと思います。
うん、それに対して、まあ、ご両親がいろいろ、この、その結婚に対してご意見があったってことですよね。
そうですね。
うん。まあ、あの、それでちょっとご実家とあなたの間がね、あまりそのスムーズにいってなかったために、はい、お父さんが病気になってもなかなか教えてもらえなかったっていう話ですかね。
そうです。そうです。
なるほどね。で、そのために、まあ、急に、あなたとしては急に亡くなったというようなことで。
そうです。
ええ。
私も、だってその時は相続というよりも、なぜ父が病気に、あの、癌っていう告知を受けた時に、実の娘である私に知らせてくれなかったのかということを、もう随分長く私はそのことで母を責めてたんです。恩返しすること、親孝行することなく、こんな風な形で、お別れしなきゃいけないということが、もう本当にものすごく私にとっては悲しかったんですね。
うん、
そのことで、母を責めたんです、ものすごく。まあ、何もお金、その時お金のことじゃなくて、もう本当に父に対して、親孝行、恩返しできなかったということが、私の本当に唯一の心残りだったので。
まあ、わかりましたけどね。
はい。
そうすると、今度はその先ほどのね、まあ、悲しくてよくわからないまま反抗してしまったということと、はい、まあ、若かったので、まあ、お金なんかっていうような気持ちもあったと。
その時はありましたね、うん、はい。
あのね、そうするとね、
はい、
まあ、申し訳ないんですけど、
はい、
冷たく聞こえたら心苦しいですけど、
はい、
全然無理だと思いますよ。
あ、無理というのは不正ではないということです
か？全く不正でもないし、
うん、
今さら私の分はって言ってもね、それはそのハンコを押すことによってあなたは全部自分の分放棄してますのでね、別に騙されてね、ハンコ取られたわけでもないんだから、そのことはもうしょうがないこととして引き受けなきゃいけないんですよ。
ただ私がこんな悲しみでもう何の判断もできないっていう時でもですか？
それはそうですよ。判断ができなければハンコなんか押しちゃいけないんですから、でしょ、う
ん、はい、
自分の、
もう
大人ですからね。
今ならわかるんですけども、うん、私も母を信用して、まさか自分の親、両親が、そんな子供をね、不幸っていうか、
だってその時は、あなたはお金がもらえなくても不幸になるなんて言ってなかったわけでしょ？
あ、その当時はです。はい。
うん、だからその当時、それを言われた人も、その言葉を真に受けるでしょう。10年後に心変わりして私を責めるなんて思いながら、相手の話を聞く人っています？だからそれはもう今言ってもダメですよ。
うん、
で問題はこの次はお母さんの相続ですよね。
そうなんです。
だけど、まあ、これはこういうことが言っていいかどうかちょっと微妙な気もしますけど、
はい、
今あなた揉めてるとお母さんは多分遺言書を用意しますよ。
私にはちょっと少なくしようとかってことでしょうか？
まあ、ちょっとなのか全部なのか分かりませんけど、
はい、
で遺言書を残されちゃうと子供は遺留分の減災っていうことでね、法定相続分の半分だけは権利としてあるので、それをお金で払ってくれって言うしかないっていうことなんです。
ああ、わかりました。はい、
お分かりいただけましたか？
あ、はい。
まずあなたのご質問、10年前の相続については、
はい、
あなたも今の相続を認めているっていうことですよ、判子をした時点で。
ただその悲しみのあまりに、
悲しみも何も関係ない、うん、反抗をしたんだから全て認めたんです。あなたに一銭も入らないことを認めたんです。そこ分かって？
はい
はい、
はい、分かりました、はい、ありがとうございました。はい、
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。